尊内美術の時間。美術をちょっと身近に感じられるポッドキャスト番組、尊内美術の時間。第76回はグスタフ・クリムトについて。尊内プロジェクトラチがお送りいたします。はい、12月です。年末も近づいてきましたね。まあといってもまだクリスマスもやってないのでね、まだまだっていう気持ちもありつつ、あーもうすぐだなっていう気持ちもありつつ、まあこの番組尊内美術の時間っていうのは尊内プロジェクトでお送りをしております。で、姉妹番組であります「そんなことないっしょ」では、今年はクリスマス特番をやろうっていう話もしていますし、プロジェクト全体では年末特番と年始特番っていうのを、まあ、年末年始は毎年やっているんですけど、そういうこの時期12月とか1月の頭っていうのはすごく盛りだくさんな季節に番組としてはなっているかなと思います。そんな中、尊内美術の時間では今聞いていると BGM が流れているかな、ベートーベンの大工アレンジを BGM で流してみようかなと。まあこの時期になると合唱団とかなんとかのコンサートみたいなところで、大工を合唱演奏する機会も増えてくるんじゃないかなと思います。まあ年末とか大晦日にかけてかな。なのでこのベートーベンの大工を聞いてると、あーもうすぐ大晦日だなという気持ちに私はなります。ということで今回は、まあ、12月ということで、このベートーベンの大工にちなんだ画家を一人フォーカスしてご紹介したいと思います。こんな風に、尊内美術の時間っていうのは、まあ、脱線回もあるんですけど、基本的には一人の画家にフォーカスして、その人どういう人なのかとか、その画家が生きた背景とか、ちょっとした豆知識とかも入れながら番組を毎回配信しています。今回のグスタフ・クリムトっていうのは、まあ、このベートーベンの大工をモチーフに壁の絵を描いているんですね。ベートーベンフリーズという作品を残しています。まあ全体的にクリムトの特徴は、まあ、金ピカピンの背景に妖艶な女性がボンって描いてあるような作品が、まあ一番思い当たるかなと思います。まあそういう画家を今回は取り上げようかなと思っています。今回お話しするポイントは3つ。1つ目にクリムトってどんな人なのっていうところです。まあどういう作品を残しているか、どういう時代にどういう背景に生まれた人なのかっていうところをちょっとざっくりとまとめていきます。で、2つ目に、先ほどご紹介したベートーベンフリーズ、これが一体どういう作品なのかっていうところをまとめていきます。で、3つ目は、audiobook.jp 限定配信とさせていただきますが、このクリムトが起こしたムーブメントがあるんですね。そこの触りは一つ目の話でも触れようと思っているんですけど、このクリムトが起こしたムーブメント、何々派、まあ、分離派って言うんですけど、この分離派とは、まあ、その辺の深掘りを三つ目でまとめていきます。まずこのグスタフ・クリムトどんな人なのっていうところなんですけど、この人は1862年ウィーンの人です。まあ、出身はチェコなんですけど、まあ、ご両親の転勤でほとんどウィーンで育っています。で、この19世紀のウィーンってどういう時だったのっていうと、ちょうど中世の都市だったところがいきなり近代化しようとしていく時期になります。なので、例えば、1858年、クリムトが生まれるちょっと前に、ウィーンの城壁がなくなって、新しい都市を改築していこうっていう時、もう公共建築がボンボン建 要になって、もう建築ブームができるようになります。まあ、建築が新しい建物が建つっていうと、まあ、新しく壁が、まっさらな壁ができるので、まあ、クリムトみたいな、装飾家、絵を描く人たちにとっては、どんどん仕事ができるっていう、花の時代になっていきます。でも街の様子もこの19世紀後半っていうのはガラッと変わってきたみたいで、それまで、宮廷貴族の娯楽であった舞踏会とかこう踊るところが、市民の新しい娯楽に変わっていく、そんな時代だったみたいですね。もうなんか劇場がバンバンできます、建物が新しいのができます、なんか街並みがガラッと変わったわっていうような頃がこのクリムトが育った場所ですね。で、このウィーンの街並みっていうのはクリムトを語る上で欠かせなくって、やっぱりこのウィーンの近代化するかしないかっていう時に生まれたので、その当時の恩恵をめちゃくちゃ受けてるんですね。クリムトは14歳で学校に入って、で21歳で起業をしています。で、その21歳で会社を作ったのは劇場装飾をしています。まあ、新しい建物がバンバン建つときに、劇場がバンバン建つときに、そこの壁ができて、新しいまっさらな壁に絵を描くっていうお仕事が来たんですけど、まあそのウィーンは建築バブルの時代ですから、お仕事がね、たくさん来たみたいですね。ということで、このクリムトは若い時、20代の前半かな、26、7までは、この装飾家として、キャリアを積んでいくことになります。この頃の作品の特徴っていうのは、やっぱりこう劇場の装飾で依頼を受けて絵を描いているので、ものすごく、写実的な作品が多いです。まあ、いわゆるアカデミックな描き方。まあ、この後にね、クリムトは個性が爆発していくんですけど、この若い時っていうのはすごくアカデミックな写実的な絵をたくさん描いています。というのも、この頃は、ウィーンルネサンスともちょっと言われているんですね。なので、クリムトが制作する作品も、どちらかというと、こう、ルネサンス期のミケランジェロっていう画家がいるんですけど、このミケランジェロを思わせるような絵画作品を描く。ということで、このクリムトは、もう20代の時はめちゃくちゃ華やかなんですよ。だってもう都市が劇場建築もめちゃくちゃバブルに沸いているし、この自分が設立した芸術家カンパニーっていう会社は、もう壁画とか天井画とかっていう仕事がたくさん舞い込んできました。で、しかもラッキーなことに、このブルグ劇場の天井画っていう、ものすごく由緒あるお仕事ももらって、で、それで成功させて、皇帝から高く評価されるっていうね。しかし、クリムトのことを話すと、ここまで若い時の経歴っていうのは、あんまりフォーカスされなくて、どちらかというとこの後クリムトらしい絵を描いてくるようになると、もしかしたら皆さんもどこかで目にしたことはあるかもしれない、そういう作品が今後展開されていきます。そんなクリムトの独自性を構築していったきっかけの一つとして挙げられるのは、やっぱりジャポニズムの影響ですね。ジャポニズムっていうとフランス語になっちゃうので、まあ、ジャパンムーブメントの方がいいかな。1873年、クリムトが11歳の時ですね。この頃に、ウィーン万博っていうのが開催されます。で、このウィーン万博でも、日本美術っていうのは多く紹介されていたみたいなんですけど、その中でも、クリムトはこのリンパっていう派閥に興味を惹かれたみたいです。この、日本美術っていう異国の文化、異国のカルチャーにものすごく影響を受けて、それまでアカデミックな作品をずっと仕事で作っていった画家が、 独自の作品を展開していくきっかけに一つなっているかなと思います。まあ比べてみるとね、このクリムトが金ピカにもう金箔をふんだんに使った作品とか、まあそういう今までのウィーンとか、西洋の文化にはなかったものを新しく取り入れて新しく作っていこうっていう取り組みがちょっと理解できるんじゃないかなと思っています。まあリンパについては、リンパってあのリンパ腺のリンパじゃなくって、あの印象派とか何々派とかあるじゃないですか、あれの、日本バージョンで何々派何々派があるんですけど、その中の一個がリンパです。詳しくはこの番組そんな美術の時間では、第17回江戸時代のいろんな絵画っていう回でちょっと触れているので、よかったらそちら参考にしてみてください。私が喋ってはいないんですけど、前のパーソナリティの方が、懇切丁寧にお話をされています。第17回ですね。ということで、クリムトは、まあ、今までアカデミックな仕事をすごくしていたけど、ある時分離派という自分たちの新しい派閥を作るようになります。伝統から分離をする、今までのアカデミックなやり方から私たちは分離しますっていう宣言のもと、この分離派っていうものを立ち上げて、その初代会長となります。この分離派っていうのは、分離派会館っていう建物も作ってね、結構デンとやったみたいなんですけど、その会館の入り口には一個スローガン的なことが書いてあるんですけど、ここには、時代には時代の芸術を、芸術にはその自由をと掲げて、もう今まで伝統をこう時代関係なく昔あるものを懇切丁寧にっていう、芸術の派閥から分離しよう、その芸術はその自由を求めようっていうことで新しく作っていきます。もうこの頃になるとね、分離派って言ったらだいたい28歳とかから始めるんですけど、この頃になるといよいよこれはクリムトだなっていう作品がどんどんどんどん出てきますね。1890年代に分離派っていうのを結成するんですけど、クリムトらしさっていうのが出てくるのはこの1900年代、この分離派ができてから10年ぐらい経った頃の1900年代、これがクリムトの黄金時代と呼ばれています。だいたい40歳ぐらいからかな。代表的な作品を、今回は2つ、名前を出しますね。1つ目が1901年に描いているユディと一という作品です。本物の金箔をふんだんに用いた油絵の作品になります。中央には、こちらを見下ろすような目線の、黒髪の女性が描かれていて、でお洋服とか、背景の装飾なんていうのをもう金箔、もう金でもうふんだんに使って描いています。で手元には、自分で跳ねた首を手に持って、なんかそのおどろおどろしさというか、ちょっと官能的な表現をしているのがユディト1の特徴です。まあ、ユディトさんっていうのはこの旧約聖書の外伝に出てくる登場人物の女性なんですけど、まあそこのエピソードから用いてね、あの首を跳ねているのを持っていたりとか、そういう背景のもと描かれている作品です。で、もう一個有名な作品といったら、1907年に描かれた接吻という作品です。クリムトはすごく正方形の作品をいっぱい残しているんですけど、この接吻も正方形の額に描かれた作品です。崖のね、ギリギリのところで、男女二人が接吻をしているっていうシーンを描いているんですけど、クリムトの特徴として、 女性はめっちゃ綺麗に描いてて、男性はなんかちょっと頼りないなっていう感じで描いてるんですけど、この接吻も、女性はこう瞳を閉じてキスを受け入れている表情をしていて、男性はあんまりこっちを向かないで、ちょっと武骨な顔なのかなっていうような人物を描いています。で、もう一つ、この接吻には大きな特徴があって、それは、二人のお洋服です。女性のお洋服はどちらかというと丸をモチーフにした、金色の衣装を着ているんですけど、男性の衣装っていうのはこう四角で、黒い四角と金色の四角っていうのをモチーフにしているお洋服を着ています。これはクリムトの他の作品でも結構出てくる特徴なんですけど、丸っていう記号を女性的なイメージでモチーフとして使っていて、四角を男性的なモチーフとして使っていることが多々見受けられます。まあ、こんな風にこの接吻という作品の中には、クリムトの特徴である、正方形の画板で描きましたよっていうところとか、丸を使います、四角を使いますっていう、こう記号を象徴しているような描き方とか、金箔をふんだんに使っていますっていう、もう本当にクリムトらしさがギュッと詰まった一枚になっています。あとは国家買い上げになっているので、割と見る機会も多いんじゃないかなと思います。あとは別の作品なんですけど、丸とか四角とかの他にも三角を描いている、中に描いている作品もちょこちょこクリムトは出てきます。この辺は、エジプト美術が影響を受けたんじゃないかなっていうことも言われていて、まあとにかく丸とか四角とか三角とかっていうのをこう平面的な装飾にクリムトはよく使っています。ということで、これがクリムトのざっくりとした概要でした。で、二つ目、ベートーベンフリーズってどういう作品なのっていうところをお話ししていきます。これはクリムトが40歳の頃に描いた作品ですね。先ほども少しお話をしましたけど、クリムトっていうのは分離派という新しい派閥を作りました。で、この分離派っていうのは、定期的に、ウィーン分離派展っていう展示を催しているんですけど、その第14回、1902年のウィーン分離派展では、作曲家のベートーベンに焦点を当てて展示会を開催していたみたいです。で、その展示会では、ベートーベンの ベートーベンの像をボーンって置いたり、ベートーベンをこうイメージした家具とかっていうのを置いて展示していたみたいです。その中の一つでクリムトが描いたのがこのベートーベンフリーズという壁画になります。縦が約2メートル、横が34メートルのすごく大きな大作なんですけど、3つの壁、左側の壁と奥の壁と、右の壁、この 3つの壁の、3部分がフリーズ状になって連なって構成されています。このフリーズという言葉、ちょっと聞き慣れないなっていう方も多いかもしれません。これは、ギリシャ建築の用語になっちゃうのでちょっと難しいんですけど、建築なので、例えば日本建築で言うと、小壁に近いような扱いだそうです。これが、小壁っていうと、想像してください、日本の家屋の、襖があるじゃないですか。襖の頭のあたりから天井にかけてちょっと壁がありますよね。あそこが小壁っていうそうです。 その足元から天井まで一つづりの壁じゃなくて、ちょっと上目から始まるようなところ、あれが小壁、日本でいうと小壁で、その小壁に近いような扱いのを、ギリシャ建築ではフリーズというそうです。なのでね、ベートーベンフリーズっていう作品なんですね。こちらのベートーベンフリーズは、今年開催されていたクリムト展で、完全再現をしていた展示もあったので、もしかしたら実際に目の当たりにした方もいるかもしれません。真っ白な壁の中に、例えば女性がちょっと祈りを捧げているとか、ちょっと髪の毛に蛇が巻きついているような女性がちょっとこちらを見下ろしているとか、ちょっと賛美歌を歌っているような女性がここにいたりとか、なんかすごく金の装いと、白い壁の壁面の純白なイメージとかっていうのをちょっと想像していただけるとなんとなくわかるかなと思います。この大きい大作っていうのは、実はこれ画材何で描いているのかっていうのを見るとちょっとわかるんですけど、実はこの第14回の、ウィーン分離派展でもう壊しちゃう予定だったみたいです。なのでその場限りの壁画の予定だったみたいなんですね。これが、下塗り、壁の下塗りを塗った後、何で描いてるかっていうと、例えば木炭とか、金とか銀とかも使ってるんですけど、漆喰とかも。どっちかっていうと、カラーチョークとか、パステルとかっていうのも、主に色塗りとして使っています。木炭っていうのは、大体、鉛筆で下書きをするみたいな感覚で使うことが多いですし、パステル画っていうのは結構劣化が激しいので、パステル画描いたらずっと展示は常時していられなくなっちゃうぐらい、すごく繊細な作品になっちゃうんですね。ずっと撮っておこうって思うと。なのでそういう木炭を使っているとか、チョークとかパステルを使っているっていうところからも、この壁面がもう壊されちゃうよ、この場限りのこう儚い展示だったんだよっていうところを物語っているんじゃないかなと思います。これがね、壁ごと買い取ってくれる人がいなかったらね、このまま壊されてたかもしれないですね。はい、じゃあ具体的にこのベートーベンフリーズ何が書いてあるかというと、全体的にストーリー仕立てになっています。左の壁から始まって、奥の壁で、右の壁、こう3場面でね絵を描いています。まあ、これも全部、大工の交響曲から、イメージをしてストーリーを作って絵を描いています。まず左壁、左側には、幸福への憧れっていうテーマでちょっと絵を描いています。左側には象徴的に金ピカをふんだんに使っているお洋服を着ている騎士の姿が描かれています。その周りには女性が何人かいるんですけど、もうこの騎士にもう懇願しているように、もうどうかよろしくお願いしますみたいな感じで頭を下げている女性たちがこう周りに描かれています。で、この騎士は何をするかというと、2番目の奥の壁に描かれている怪物を倒すっていう役割だそうです。まあだから幸福の憧れっていうテーマの右壁なんだと思うんですね。このピカピカピンの騎士を後ろでこう、よろしくお願いします、どうかどうか私たちを救ってくださいっていう女の人がいっぱいいるっていう、それが左の壁に描かれているものです。で、2つ目、奥の壁は何が書いてあるかっていうと、これは敵の力だそうです。まあその騎士がね立ち向かう巨悪を描いています。ここだけね背景が真っ黒なんですけど、なのでねここがすごくこう白白って挟まってる壁の中にこう真っ黒っていうところがあってね、ちょっと怖いなっていうような壁が奥の壁なんですね。 で、具体的に何が描かれているかっていうと、ゴリラみたいな大きいなんか怪物みたいなところに、向かって左側に、黒髪の3人の女性とその他で、右側にも3人の女性が描かれています。女性女性女性ゴリラ女性女性女性って感じですね。で、この黒髪の3人の女性は誰をモチーフにしているかっていうと、ゴルゴン三姉妹っていうね、メデューサがこの中では一番有名かな。この神話に出てくる三姉妹を描いています。まあ、この奥の壁は敵の力っていうテーマですから、まあそれらしい人物が描かれているんですね。で、この真ん中のゴリラさんみたいなのは、これもギリシャ神話に出てくる怪物のテュフォンというものを描いています。そして向かって右側の3人の女性は何を表現しているかというと、これは、何かの人物を描いているっていうよりは、あることを象徴して女性に見立てて描いてるんですね。で、一つが淫欲で、一つが官能、一つが不摂生。まあ、ということで、この奥の壁に描かれている、敵の力っていうテーマで描いてるこの壁は、何を描いてるかっていうと、ギリシャ神話の怪物をバーって描いてあって、で、横にはゴルゴン三姉妹っていう、まあ、これまた敵役みたいな人たちが出てきて、で、右側には、淫欲官能不摂生っていう、なんかもう悪い感じの象徴みたいなのがバンバンバンって書いてあるのが奥の壁になります。そして3つ目は右の壁なんですけど、右の壁はさあどうなったでしょうか。騎士がこう悪いものに敵に立ち向かいます、敵はこうです、2枚目に書いて、3枚目はどうなかったっていうと、歓喜の歌ですね。ちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんってやつです。真ん中で男女がなんかこう接吻をしてるんですね。やっぱり男性は後ろ姿なんですけど、またでね、あの湯気まで立っちゃってね、こうホカホカしてるんですね。でも本当に喜びに満ち満ちた感じをそこで表現していて、で、周りにはこの接吻をしている2人の周りには天使たちが合唱をしているっていう絵が描かれています。なんかこの3枚目の右の壁はもうハッピーエンドですみたいな感じのこう展開がされてるんですね。まあ私はクラシックそんなに詳しくはないですし、大工は何を歌っているのか、何をドイツ語で歌っているのかっていうのはまあふわっとしかわかんないんですけど、もしリスナーさんの中で、クラシック詳しいよとか大工歌ってるよとかっていう人がいたら、このベートーベンフリーズっていう作品はこう見てて面白いんじゃないかなと思います。あ、ここの部分を歌ってるんだ、ここの部分描いてるんだっていうのがちょっと共感できるところもあるんじゃないかなと思うんですね。で、私みたいに、クラシックはあんまりちょっと難しいっていう人でも、まあ一つの作品として楽しめるんじゃないかなとも思っています。はい、いかがだったでしょうか。一つ、前回の熊健吾さんの回の訂正を一個させてください。熊さんの、建築、携わった建築の紹介の一つで、サニーヒルズ南青山店っていうケーキ屋さんの、パイナップルケーキ屋さんの、お店を紹介したんですけど、その時私サニービルズ南青山店と言ってしまいました。失礼しました。正式にはサニーヒルズですね。はい、気をつけます。エンディングでは一つ メールを読みたいと思います。チョクさんからいただきました。ありがとうございます。熊健吾さんのデザインいいと思います。ザハさんのデザインと比べると地味に見えますが、このデザインだけで見ると十分斬新です。周囲の景観に溶け込むという感じも理解できます。でもね、日本の古い建物も今は違和感ないけど、できた当初はなんだか派手ですごいのができたって感じだったのではないでしょうか。お寺なんかも真っ赤っかで見たことなければ相当違和感あったと思うんです。でも今の私たちが見るとそうでもないので、時間が普通に見えてしまうんでしょうね。あと住宅のデザインはやりすぎると住みにくくなると思います。かといって使い勝手優先にしすぎると見た目がね。車でもクーペがかっこいいんですが、セダンの方が、もっと言うとワゴンの方が使い勝手はいいですもん。それでは次回も楽しみにしていますよ、といただきました。ありがとうございます。前回の熊健吾さんの回についてですね、新国立競技場が完成しましたっていうことで、この前の案のザハさんの案と、熊さんの案、この二つを照らし合わせて感想をいただきました。まあ、ここでお寺は昔は違和感があったんじゃないかっていう話もいただいたんですけど、どうかな。お寺とかは、こう仏教とか神社は神道とか、またなんか目的も違うので、こう一概には言えないかもしれないですけど、確かにお寺のあの真っ赤っかの鳥居があったらびっくりしますよね。あとなんか住宅のデザイン、住宅っていうと、なんかデザイナーズマンションとかもありますよね。なんか私東京に上京してたタイミングもあったので、その頃に、なんだろう、お部屋探しをするんですけど、まあ美術の大学なのでね、とりあえずデザイナーズマンションって書いてあるやつは、なんとなく間取り気になるじゃないですか。で、こう写真とかも見せてもらって、で、なんだったら行って、なんかこう、内観させてもらうんですけど、なんかね、なんか玄関が三角だったりとか、使い勝手が良くないデザイナーズマンションみたいなのもいっぱいありましたよね。で、あと、よく思うのは、ソファー？なんかこう、デザイナーズチェアみたいなのが、こう、むさびだとすごい展示をされてるんですけど、こう、いろんな昔のデザイナーがデザインしたようなすごい椅子とかソファーとかっていうのが、なんだろう、海外の大きい家だったら置いてもいいけど、私の部屋には置けないみたいなのがいっぱいあるので、なんかその辺の線引きも難しいですよね。チョクさんありがとうございました。こんな風に、そんな美術の時間では皆さんからのご意見、ご感想などメールをお待ちしております。毎週たくさんメールをいただいて、全部をご紹介は全然できてないんですけど、一つ一つありがたく読ませていただいています。メールアドレスは art@0438.jp art@0438.jp です。またそんないと名のつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトにはウェブサイトもありまして、そちらから今配信している番組や過去に配信していた番組を聞くことができますし、ブログもやっています。また、そんないプロジェクトでは、LINE のオープンチャット、匿名で入れるオープンチャットを開催しています。そちらの方も、ウェブサイト経由でぜひチェックしてみてください。 URL はそんない .comsonnai.com となっております。また、ツイッターや YouTube などもやっておりますので、そちらの方は、そんない P で検索してみてください。それではこの辺で終わりにしたいと思います。今週もありがとうございました。あとは、特別会、第1回特別会を、 配信をしたんですけど、そちらの感想とかもいくつかいただいて本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いします。そんない美術の時間、そんないプロジェクトらちがお送りいたしました。